すいすいすい、たま日和のお時間です。おかげさまで今日も無事に放送を迎えることができました。いつもお聞きいただく皆様のおかげです。ありがとうございます。パーソナリティは車椅子スイマーたまこと玉川恵子です。今日はお久しぶりの一人トークで、お送りします。今日の PA さんはエリさんです。ありがとうございます。聞いてくださっている皆さんと一緒に毎日をスイスイスイと楽しくゆったり幸せの時を過ごす、そんなハッピーな輪を広げていきたいなって思います。楽しい30分を一緒に過ごしましょう。この番組は私車椅子スイマー玉こと玉川恵子がご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本局スタジオからお送りします。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、改めまして皆さんこんにちは。今日はですね、久しぶりの一人語りということで、テーマとしては三重県のバリアフリースポットを3つ2025年秋ということでおすすめをご紹介したいと思います。まず一つはですね、三重県名張市で行われています赤目四十八滝っていうところがあるんですが、皆さん行ったことありますか？すごい滝が綺麗なスポットなんですね。で、そこでですね、赤目滝のライトアップというのを、10月の26日から、11月の30日までの月曜日、この間は、夕方の5時から夜の8時まで、開催されています。でですね、12月は12月の6日から来年1月の25日まで。これは土日祝。で、お時間が、5時から夜の、7時30分、19時30分まで、ライトアップをしているというイベントがあります。で、このイベント、人のですね、魅力の一つがですね、今年のコンセプトはなんと、竹明かりって言って、竹で作ったこう明かりをのライトアップなんですけど、それだけじゃなくってですね、赤目滝、その四十八滝の滝をメインに、赤目の滝をメインにライトアップするっていうのが、今年のコンセプト、売りっていう風に担当の方に伺いました。まさに滝がメインの幻想的なライトアップということですね。あと、今年から始まったらしいんですけど、カフェスポット。その名も森のここみちゃんっていうですね、カフェスポットがオープンしまして、こちら、温かいココアが販売中ということと、まあ、休憩ができるスポットもありますよ、ということなんですね。で、実際行かれた方のお話によりますとですね、ココミちゃんカフェ、滝明かりの見学スポットの後ろの方に、あずま屋がありまして、そこに壁が作られて、注文カウンターがありましてですね。で、メニューはココアのみらしいんですけど、ハートのマシュマロが入っていてとっても可愛いと。で、まあ、寒い中なので、若干甘めらしいんですけども、そういうのがあるということと、あとですね、値段が500円らしいんですけど、SNS のフォローバック投稿で、なんと200円引きになりまして、300円で一杯いただけるっていうことなんですね。で、そちらの、あずま屋の方には、あずま屋の方に、まあ、入れないんですが、こう、周辺にベンチがあってですね、そこで、こう、 いただけるっていうふうに、車椅子でもいただけるっていうふうに伺いました。そして、去年実際行かせていただいての感想なんですけど、滝はまあ自然のものなので、結構こう、道がですね、ごとごとガタガタするんですね。で、車椅子、その石ころとか砂利とかこう、なかなか大変なんですけど、で、それをですね、どうやって行くんやろう、私って、去年行った時思ってたんですけど、そしたらなんと、アクロという名前の、車輪がこう、普通の車椅子って車輪2つと、あと前輪っていう、前の輪っかでこう動くんですけど、そういうのじゃなくてですね、その先にこう、なんていうかな、引っ張るものがついていて、なんと雪道でも大丈夫な、北海道の方のバリアフリー関係のところからご紹介いただいて、アクロという名称の、まあその、平たい道じゃなくて、アクロでも大丈夫よっていう名前で、まあそういう名前がついたらしいんですけど、まあ丈夫な車椅子が導入されまして、それによって解除する方も、まあ安心安全に。で、乗っている方も安心安全に動くという車椅子が3台、こちら、導入されていて、で、1台がですね、赤目滝の水族館でレンタルができて、で、あとの2台が赤目自然博物館という博物館でレンタル、貸し出しをしているということなんですね。で、貸し出し料金は、なんとありがたいことに、無料で今は貸していただけるということです。詳しくは、また、現地で聞いていただくか、ホームページなどで確認していただけたらと思います。そしてですね、先ほど少しお話ししたんですが、こちらなんと、赤目滝の水族館という、水族館がありまして、で、そこにですね、皆さんご存でしょうか？私も去年伺ったんですけど、もちろん、赤目にいるそういう川魚とかの展示もありますし、メインはなんと、山椒魚なんですね。山椒魚がいて、で、こちらの館長さんが結構その、有名な方なんですね、実は。で、山椒魚って普段こう見たら動かずに寝てるイメージがあるんですけど、そこの山椒魚は、心地がいいみたいで、すごい動いている山椒魚、寝ていない山椒魚が見れたんですね。めちゃくちゃ感動しました。はい。ぜひ行ってみてください。そして、最後にですね、事務局の方に伺った今年のポイントなんですが、ゆっくり過ごすための、ベンチを設置したということと、フォトスポットがたくさん用意されている。あと、足元やはり暗いので、ライトアップをしてですね、安全面に配慮されているっていうふうに伺いました。本当に、車椅子でもですね、間近で、こう、滝が見れる箇所があったりとか、ライトアップ、川にこう、竹明かりで、竹でこう、なんか作って、ライトアップされるんですけど、そういうのがですね、見ていると、今年、少し寒くなってきたので、やっと。寒い中でも、なんかこう、ほわんと心に明かりが灯るっていうんですかね。いけますし、で、小さいお子様もいらっしゃるし、まあ、暗いので、安全に配慮していただきながらとはなるんですが、ぜひぜひ、行ってみてください。で、一人では大変なんで、まあ、ご家族とかご友人と一緒にですね、皆さん訪れてみられてはいかがでしょうか。で、また、お土産にはですね、へこきまんじゅうという名前のいろんな味があるおまんじゅうとかですね、あと、近くのカフェで、赤目プリンというプリン、滑らかな、いろいろな味があるプリンも、プリンを売っているカフェもありますので、ぜひ皆さん お土産やカフェのドリンクやスイーツも楽しみに、行ってみてください。以上、まず一つ目、赤目滝のラインナップ、竹あかりについてのご紹介でした。では、ジングルを挟んで次のバリアフリースポットのご紹介に移ります。はい、では2つ目のスポット、こちらが、松坂農業公園ベルファームというところになります。これはですね、松坂インターほど近くにある、まあ、公園なんですけど、いろんな、まあ、遊具が設置されているんですね。でその遊具は実は UD 遊具、名前は違ったかもしれないんですけど、まあ誰でも使える、誰にも優しい遊具ということで、クラウドファンディングとか予算を皆さんから募って、まあ市役所などの協力のもと、そういう誰でも楽しめる遊具、障害の有無とか、まあお子さん、小さいお子さんから、まあ皆さんその座保持って座るのがこう姿勢の保持が大変な方でもまあ使いやすいよっていう遊具が最初一つ設置されていて、どんどんそれが好評やったので今複数設置されているようなんですね。で実際行った日も天気が良かったので親子連れで、でもその遊具の場所が賑わってました。それからですね、こちら、バリアフリーの思いやり駐車場とかも完備していただいてまして、まあ、車椅子とかベビーカーの方も安心して行けます。それから、中もフラットなので、車椅子とかベビーカーとか、あと、まあ、歩行、歩くの大変な方でも行きやすくなっていますし、トイレもですね、バリアフリーのトイレが何箇所か、外もあるし、中もあるっていう感じで整備されています。そして、食欲の秋ということで、食べるの大好き、たまちゃん的にはですね、カフェがあって、そのカフェが、なんと、野菜中心のメニューなんですね。で、私これ放送は11月なんですけど、実際、行かせていただいたのは10月だったんですけど、10月の、ランチのメニューということで、おからコロッケ、野菜のフリッター、ゴロゴロ野菜のポトフ、ビーツと人参のきんぴら、甘辛ごぼう、さつまいものサラダ、きのこのミルク、スープ、めちゃめちゃなんて言うんですかね。野菜が多い。で、食感が変えてあったりとか、味が酸っぱかったり甘かったりするんで、こう、飽きが来ず、飽きなくて、ランチが食べれるっていうことですね。で、ここに実はデザートがつくんですけど、平日は1500円、税込み。で、税抜きか。なんと、あと、休日は1600円。プラス税。少し最近ちょっと値上がったんですが、それでもですね、なんとデザートがつくんですね。ドリンクとデザート付きということで。で、休日はですね、なんと、プレートデザートみたいな感じで、2種類デザートがつくんですね。で、伺った日は、いちごのゼリーとリンゴのケーキ。あとドリンクでした。で、手作りプレートなので、とてもこう、ほんわかいただけます。で、私のおすすめはこのカフェなんですけど、他にこう、お弁当を売っているところとか、まあ、テイクアウトというか、まあ、お弁当が購入できたりとか、奥にもう一つ、レストランもあります。で、水曜日が定休日となっておりまして、土日にはマルシェなども開かれていますので、またホームページもですね、ベルファームと検索していただいたら出てきますので、 見ていただいて、秋の行楽シーズン訪れてみてはいかがでしょうか。ではここでジングルを挟んで3つ目の、バリアフリースポットのご紹介へと移ります。はい。三つ目はですね、どこかと言いますと、私がいつも泳ぎに行っている、県営のスポーツガーデン、鈴鹿スポーツガーデン、今正式名称を、スポーツの森鈴鹿と言います。で、こちらがですね、25メートルプールと、あと50メータープールを、ありまして、で、公式試合などもよく、行われているプールになるんですが、何がバリアフリーって、まず、スタッフの方がとっても優しい。で、お客さんも、とっても自然に、接してくれる。で、貸し出しの車椅子が2台ぐらい置いていただいているので、自分の車椅子を濡らさなくてもいいんですね。で、パブリックの更衣室というか、まあ、バリアフリーのハンディキャップ兼、お子様兼、いろいろ兼の、まあ、更衣室があるので、こう、車椅子で行っても、安心して、まあ、着替えられる。で、お手洗いも、車椅子対応のお手洗いが一箇所設置されています。それでですね、まあ、ここの魅力、私が思う魅力はですね、なんていうのかな。みんなで楽しく、っていうか、まあ、一緒に泳げる。なんで、自分が泳いでいる隣で、まあ、一般の方、スイマーの人が泳いではって、で、まあ、早い人とかね、選手の方も来ていらっしゃるんで、その、上手な人の泳ぎを間近で見れるっていう、なかなかないんですよね。と思うんですけど、それが見れるっていうのがとても嬉しいですし、で、あとですね、何やろうかな。その、全国いろいろ試合に行かせてもらって思うんですけど、全国に泳ぎやすいプールもあれば、のプールもあるんです、正直。で、私が思う、全国5本の指にですね、この鈴鹿スポーツガーデン入ると思うんですね。泳ぎやすいんです。なんかね、お水が本当に気持ちよくて、心地よくて泳ぎやすいっていうのがあるんで、あと、まあ、そこに今メインで行かせていただいてるんですが、他にも三重県、私の知る限り、津にも名称変わりましたけど、前のサオリーナっていうですね、吉田沙保里さんが、地元なので、津市にそういう、スポーツの施設、武道館とかもあるような施設もあるし、で、そこにも、プールはあるんですね。で、そこのプールは、まあ、25メータープールなんですが、一応設計的にバリアフリーですっていうプールがありますし、で、もう一個、三重県四日市にもですね、ヘルスプラザというですね、ここはもう、どうでしょう。私の知る限り20年以上、ある、ところなんですが、そこ、車椅子もあって、で、バリアフリーのプールで、一応プールも2つあるんですね。25メートルのプールと、あと、まあ、ちびっことかもできる、ちょっとこう、広めのレーンで区切ってないようなプールもあるんで、とっても、三重県、まあ、スポーツガーデン、鈴鹿スポーツガーデンを筆頭に、泳ぎやすいプールが、複数あるんで、まあ、プールに限らず、スポーツの秋ということで、皆さんぜひまた行ってみていただけたらなぁと思います。で、これが3つ目のご紹介。で、まだお時間があるので、少しですね、11月後半以降の放送の告知をさせていただけたらなぁって思うんですけど、11月、これが先ほどお伝えしたように前半の放送になりまして、後半の放送から、11月後半の放送から、12月いっぱいにかけてはですね、テーマがございます。 ゲスト様もいらっしゃいます。まずテーマはですね、2025年、私の感謝を伝えたい方とは、ということで、お三方お呼びする予定でございます。まず11月後半ゲストはですね、愛知県の看護師をされている方で、旅行のサポートとか、いろいろしていただいている。で、実は私も11月の試合に一緒について行っていただいている、いただく予定である看護師さん、をゲストにお迎えします。そしてなんと、11月、試合が終わってから、千葉で試合があるんですけどね、千葉スタジオで収録をさせていただく予定でございます。実はこの方、大阪スタジオで、先月、ちょっと前に、秋にですね、皆さんご存知、マムさんという、写真家のマムさんの、スタジオでのことがあって、私、やっと当選させていただいたんですが、そのマムさんの撮影会についてきていただいて、すごく、自然に、そして的確に、プロフェッショナルにサポートしていただいて、ぜひこの方に試合もついていっていただきたいなと思うお一人、谷岡葵さんゲストにお迎えします。そして12月の頭の子、頭のゲスト様は、12月前半放送ですね、トラベルジェプトという愛知にあるバリアフリーの旅行会社、そこで、お仕事をしていた、いらっしゃいますし、また独立でも仕事をしていらっしゃる鈴木さんという理学療法士 PT さんをお迎えします。この方と秋に、広島で、一緒に研修旅行みたいなのをしたんですけど、まあ、とっても楽しくて、で、その方もすごく自然に私になんと広島のフェリーの2階で、海と絶景を見るというトライですね、させていただいたという素敵な PT さんご紹介します。そして、最後、3人目のゲストさん、12月の、後半放送なんですが、抗がんノートトレーナー藤本昭夫さんお迎えします予定です。で、この藤本昭夫さん、まあ、夢の種放送局の関係の、方でもあるんですが、私にその方眼ノートというメソッドを手渡していただいて、で、この方眼ノートのおかげでですね、私の思考が整いながら、私なんと方眼ノートトレーナーになりまして、で、実際ですね、何人かの方に方眼ノートをすでに手渡すことをさせていただいていて、まあ、お仕事というふうにまだ大きくは言えない部分もあるんですが、まあこれからその方眼ノートとか書くことで自分が変われたように皆さんにいろいろ書くことの素晴らしさと楽しさを手渡していけたらなっていうふうに思ってます。なので、ここからの、まあ、再放送後のですね、11月後半から12月後半までの、放送は、2025年、私の、ターニングポイントというかですね、キーパーソンになっていただいた方たくさんいらっしゃるんですが、キーパーソンの厳選した3名様をお迎えします。そしてまた、来年1月からのゲスト様も続々実は決まっておりますので、また楽しみにしていただけたらなぁと思います。はい。では最後に少し告知をさせていただきました。ここからジングル挟んでエンディングへと向かいます。
夢の種。
はい。あっという間のお時間でした。ね、久しぶりの一人語り、原稿が合ってないような感じでございまして、ドタバタいたしましたが、ね、本当に、最初にお伝えした赤目滝のライトアップ、皆さん寒いですが、 見たら本当に現地で見たらね、感動なので、ぜひぜひ行ってみてください。ね、今回のこの取材にご協力いただきました、伊勢志摩バリアフリーツアーセンターさん、そしてですね、現地の NPO の皆さん、水族館の館長さん、大変お世話になりました。最後になりますが、お礼を申し上げます。ありがとうございます。はい。皆さんの住まわれている県にもですね、たくさんの旅行スポットとか行きたいスポットあると思います。秋が近くなって、まあ安心安全というところもね、配慮しながら、ぜひぜひ出かけてみてはいかがでしょうか。ね、寒くなりましたので、体調崩さずに、楽しんでいけたらなっていうふうに思います。はい。では、まだあとお時間どれぐらいあるんですかね。3分、2分、あ、3分ぐらいですね。はい。なので、またね、皆さんもそのバリアフリーのこととか、どういうところが楽しかったよでもいいですし、どういうところに行ってみたいよとか、こういうところ行ってみてっていうようなリクエストとか、番組のご感想があれば、ぜひぜひ私の、ラジオのホームページ、すいすいすいたまびよりというので検索していただくと出てきますので、そちらにコメントも書いていただけるようになってますので、またコメントなどいただけたら幸いです。ではまた私とは来週この時間、毎週水曜日のですね、朝10時からブルーチャンネルでお会いできたらな、嬉しいなと思います。では、お相手は、スイマー、タマーこと、玉川恵子がお送りいたしました。素敵な午後をお過ごしください。皆さん、いってらっしゃい。